こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ズボラ痩せ。旬食ダイエット、作り置き&スピード10分、おかず引く5時には、看護師、保健師、ダイエット講師の松田理恵による、日常の食事作りに焦点を置いたダイエット料理本である。中心となるのは、タンパク質を取れる主菜と、ビタミン B 群を意識した野菜の副菜を一ピナずつ組み合わせる旬食ダイエットの考え方だ。本書は、複雑な献立計算や特殊な食品長時間の調理を前提にせず、作り置きと10分程度で作れる料理を合わせて152品収録する肉魚缶詰卵と豆類などの主菜とキャベツ、人参、ピーマン、ナス、キュウリなどの副菜を食材別に整理している点が実用上の特徴である。体重減少を単なる食事量の削減として扱うのではなく、食べ応えを保ちながら継続しやすい食事の選択肢を増やすことを目的とした一冊と言える。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、タンパク質おかずプラスビタミン B 群おかずという2品の組み合わせ。本書の骨格は、タンパク質を含むメインおかずとビタミン B 群を意識したサブおかずを一品ずつ選ぶという非常に単純化された食事設計にある。主菜には鶏肉、豚肉、魚、缶詰、卵、豆腐、豆類などが置かれ、副菜には野菜を使った料理が並ぶ。減量中の食事は何をどれだけ避けるかという禁止事項が増えやすいが、本書は毎食の判断を2つの料理群からの選択へと整理する。これにより献立を一から考える負担を抑えつつ、主食だけあるいは軽い副菜だけで済ませる食事になりにくい構成を目指している。タンパク質は食事の満足感を支える重要な栄養素であり、ビタミン B 群を含む食品を組み合わせるという発想は栄養の偏りを避けるための実践的な目印になる。ただしこの2品だけで個々人に必要な栄養が完全に満たされることを意味するわけではない。主食、乳製品、果物、食事量、体調や疾病への配慮を含め、日々の全体的な食生活の中で活用することが重要である。次に、作り置きと10分調理で継続を妨げる時間的負担を下げる。本書が一般的なダイエット本と差別化される大きな点は、栄養の説明だけで終わらず、調理に使える時間の少なさを正面から扱うところにある。収録内容は、あらかじめ準備しておけるおかずと帰宅後などに短時間で作るスピードおかずの両方からなる。減量の計画は、忙しい日、疲れた日、食材が十分にない日に崩れやすい。余裕のある時に作り置きを用意し、足りない分だけを10分程度で補う仕組みは、外食や菓子類への安易な置き換えを減らすための現実的な工夫になる。電子レンジ、焼く、茹でる、混ぜるといった簡潔な調理法や缶詰も選択肢として認める姿勢も、料理の技術や気力を高く求めない。本書のズボラという表現は、食事をおろそかにすることではなく、続けるために工程を削る設計を指す。とはいえ、作り置きには適切な冷却保存容器の衛生、保存期間の確認が欠かせない。便利さを安全に維持する基本も実践時には不可欠となる。さらに、食材別のレシピ構成が、冷蔵庫の在庫から献立を決めやすくする。本書は主菜を肉、魚、缶詰、卵、豆腐、豆類などで、副菜を野菜で分類する。これは料理本として見れば基本的な編集法だが、旬食ダイエットの実効性に直結する創生でもある。利用者は鶏胸肉がある、キャベツを使い切りたいといった手元の在庫を出発点にレシピを探し、その後で主菜と副菜を組み合わせられる。毎週決められた献立を厳密に再現する方式より、買い物の予定、価格、家族の好み、食品ロスの状況に対応しやすい。各食材群から複数の選択肢を持つことは、同じ味付けへの飽きを避ける意味でも有効である。また、主菜と副菜が別々に提示されるため、一度に全品を作る必要がなく、既存の常備菜や家庭にある料理を組み込む余地もある。一方で、食材別の自由度は、量や一日の食事全体を自動的に整えるものではない。レシピを選んだ後に、空腹感、活動量、主食の取り方、味付けの重なりを確認する必要がある。本書の構成は、厳格な食事管理表というより、日常の判断を軽くするレシピの道具箱として理解するのが適切である。そして、減らすより正しく食べるを掲げ、満足感を食事改善の土台にする。本書は運動の有無だけに頼らず、3食を食べながら食生活を整えるという方向性を打ち出している。ここで重視されるのは、極端な欠食や単品食品への依存ではなく、タンパク質を含むおかずと野菜のおかずを食卓に置くことで、食事の満足感を保とうとする点である。食べる量を過度に削る方法は、空腹、反動的な間食、調理への意欲低下につながる場合がある。本書のレシピ設計は、そのような継続上の障害に対し、食べているという実感を残しながら選択を変える方法を提示する。さらに、体重が増えやすくなる要因や、痩せる食習慣に関するコラムも含まれ、レシピを単なる手順集ではなく、 食行動を見直す入り口として位置づけている。ただし減量の結果は摂取エネルギー、活動量、睡眠、服薬、疾患、年齢など多くの要因に左右される。運動なしという訴求を運動が健康に不要という意味に広げるべきではない。各人の状態に応じて食事量を調整し、持病や治療中の人は医療専門職に相談することが望ましい。最後に、152品の多さは短期集中法ではなく、食事の反復可能性を支える152品という収録数には単に選択肢を多く見せる以上の意味がある。毎日使う料理では簡単であっても同じ食材、味、調理法の繰り返しが続けば飽きやすく、実践が途切れやすい。本書はタンパク質の主菜と野菜の副菜を別称に分け、それぞれから一品を選ぶ形式にすることで、少数のレシピでも多様な食卓の組み合わせを作れるようにしている。鶏肉、豚肉、魚、卵、大豆製品、缶詰などを使い分けられることは買い物の都合だけでなく、食材の偏りを固定しないためにも役立つ。野菜側にも複数の選択肢があるため、季節や価格、在庫に応じて入れ替えられる。本書の価値は、特定の献立を完璧に守ることより、今日は何を食べるかという反復的な問いに低い負担で答えられることにある。ただしレシピ数が多いほど最初から全てを試す必要はない。まず好みや入手性に合う主菜、副菜を数品ずつ定番化し、慣れてから入れ替える方が買い物と保存の管理を安定させやすい。結論として、本書は減量のために毎日の献立を細かく計算したり、長時間の調理や厳しい制限を続けたりすることに負担を感じる人に向く。特に仕事、育児、学業などで食事作りの時間が限られる人、冷蔵庫にある食材から現実的に料理を選びたい人、主菜と副菜の組み合わせを習慣化したい人にとって使いやすい。得られる実践的な利点は、タンパク質のおかずと野菜のおかずを軸に食事の選択を単純にすること、作り置きと短時間調理を併用して継続の障害を減らすことにある。一方、個別のカロリー目標、アレルギー、糖尿病や腎疾患などの食事療法に対応する専門書ではないため、必要な人は栄養士や医療者の助言を優先すべきである。同種のダイエットレシピ本と比べた際の特徴は、タンパク質プラスビタミン B 群という明快な選択基準と、主菜副菜を食材別に分けた組み合わせ式の編集にある。料理の完成度を競うのではなく、忙しい日にも繰り返せる食事の仕組みとしてレシピを配置している点が本書の現実的な強みである。ご支援いただける場合は松田理恵、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。